浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス。
こんにちは、フジパシフィックミュージックの浅妻一郎です。この番組では私がこれまで聴いてきた音楽や出会った人たちとの思い出のエピソードを紹介していきます。今回は今や日本はもちろん世界でも注目を集めている作曲家の林哲司さんをお迎えしました。実は林さん今デビュー50周年ということでいろいろイベントをされてますけど、50年前に林さんがデビューした時のシングル版僕の隣の孤独っていう曲をですね、これうちが預かっててですね、ということで実は林さんとはその50年フルにお付き合いをしているということになるんです。林さん今回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか改まってこういう感じだとなんか不思議な感じがしますけど、はい、よろしくお願いします。
でもこれそのデビューシングルうちが預かることになったのは、はい、多分僕はキティの多賀さんというのはその後すごい仲良くなるんですけど、多分この頃まだよく知らなかったんですよね。
そうですね、多賀さんとも僕まだ最初のデビューは、多賀さんがまだキティミュージックを作る前の
ポルドールだ、
そうですね、リンゴ音楽出版という、金子翔平さんがやられてた出版社で、デビューすることになるんですけど、そのデビューアルバムで、まあ、ヤマハにごやかになってたんですけど、ただその業界の中で一番ポップスを先進的に取り上げて出版をやられてるっていう会社が当時の PMP だったん
です。嬉しいな。多分ねその頃放送局系出版社っていうのが、はい、日音っていう TBS 系のね、はい、音楽出版社が、まあ、ダントツであって、はい、ここが歌謡曲がすごい強かったの。
そうですね、
まあ後に尾崎清彦とかいろいろやられるんだけど、はい、それからうちが日本放送系の音楽出版社であって、それから文化放送系で JCM っていうところがあって、はいはい、そこは演歌とフォークが、
フォークですね、
フォークの、はい、だからまあ谷村君たちが、はい、JCM でやってたんだけど、それからラジオ関東も演歌だったりして、うん、はい、だから多分フォックスっていうと、うん、あ PMP って言ってくれたんじゃないかなっていう、
まあ、何よりも先輩としてね、はい、ホークルセダーズがごやかになってたっていうところが、はい、僕たちとしてはアマチュアとしてね、はい、やっぱり見てて、まあ、先輩がそういうところで活動してるっていうのは、うん、もう輝かしい未来のような感じにしてたから、もう絶対自分は PMP にお願いしようっていう気持ちではいたんですけど、
ね、そうなんだ、はい、ありがとうございました。それで、はい、うちで、僕はあんまりその頃は林君とそんなに話した記憶ないんだけど、うん、はい、じゃあうちの笹島が、
笹島さんの前に二村さんが、ええええ、浅妻さんの下にお二人がいて、
僕は二村と笹島って言って、ね、どっちかというと二村がプロモーション、はい、笹島が制作関係っていう関係だった、
はい、うん、で二村さんが僕のアルバムを聞かれて、それを笹島さんに紹介するような形で、それが窓口だったような気がしますよね。本当に新しいそのタイプの作家だ、作家っていうよりも、まあ、アーティストとして活動し始めましたから、まあ、そういう目で見ていただいて、まあ、ぜひ出版をっていうことで、生意気だったんですけど、当時多分アーティスト系のアーティストは、そういう著作権とかっていうことに対してあまり知らなかったと思うんですけど、いやいや
多分アーティストで著作権のことを言う人なんて誰もいなかったと思う、なかったですよね。というかレコード会社の方も著作権なんてほとんどなんか気にしてなかった気がします。
まあ、それがですね、当時新興ミュージックから出てる著作権の方をもうすでに読んでて、結構うるさいこと言ってたみたいなんでもう大いに反省してるんですけど、
いやいやいや、そのおかげでうちとの仕事の付き合いもできたわけだから、
はい、そうですね、
そもそも林さんはその山に入る前に音楽をやろうと思った、はい、一番最初の楽器をやった何を
一番最初はですね、ウクレレですね。
あ、ウクレレ、
はい、兄が2人いまして、まあ、5人兄弟の末っ子なんですけど、うん、次男と一回り離れてるんですよ、うん、ですからちょうど浅沼さんがその真ん中ぐらいで先輩になるわけですけど、 彼らがその特に次男が洋楽で、長男は歌謡曲が好きだった、で彼らが聞く、もう物心ついた時は彼らが聴いてる音楽が自分の中に入ってたん で、で次男がハワイアン、当時としてはハワイアンが流行だった時期があって、そのハワイアンをしょっちゅう弾いてるのは見てて、あの、まあ、自分の兄弟ながらかっこいいなと思って、いない間にちょっとこうコードのダイアグラムを見て弾いたりとかして、あの小さな竹の橋の下だとか、アロハオエとかそういうものは歌い始めたのが、
あ
の、弦楽器として初めて
です。あの僕はポール・アンカーを聴いてね、あの、まあ、その洋楽が好きになったんだけど、ポール・アンカーも最初作曲するの、あのウクレレだったっていうとね。
そうなんですか、あのピアノじゃなくて、
あのピアノではね多分かなり後期じゃないかな、最初はもう、あのウクレレか、それからギターになったんじゃないかな。
あ、そうなんですか、だから僕の 兄たちはもうポール・アンカーを聴いてるし、プレスリーも聴いてるし、ニール・セダカもいるんで、まあ、そういう洋楽がもう自然に耳の中に入ってきたっていう感じですよね。でギターに移ったのは、実はプレスリーではなくて、クリフ・リチャードなんです。
世代的にクリフ・リチャードもさ、なかなか要するにその当時のレコード事情とか、要するにまあイギリスのアーティストだったんだけど、要するにアメリカのアーティストがヒットさせると、クリフ・リチャードがそれをイギリスでレコーディングしてっていうことで、あのクリフ・リチャード経由でアメリカのヒット曲が日本で流行るっていうことがいっぱいあったからね。
ありますね、あのヤングマンとか、リビングドールとか、どちらかというとプレスリーの、そのイギリス版、
そう
でシャドウズもいましたから、それはなんか僕らの世代だとプレスリーっていうのはリアルタイムじゃなかったので、やっぱりクリフ・リチャードの方がかっこいいっていう感じ で、でクリフ・リチャードの曲ヤングワンとかを歌いたいがためにギターを借りてきて、それでコードを勉強して歌ったっていうのが、楽器としてはギターとしては、あのその当時自分が身につけて、その前にクラリネットちょっと吹いてたんですよ。
それはどういう
ブラスバンドで、
ブラスバンド、
兄がそのベニーグッド版物語を見て、すごくクラリネットはいいぞって言われて入ったんですけど、でも学校でやるやつは当時としては今みたいな スコアが充実してなくて、当時は行進曲中心なんですよね、だから学校の御用達のバンドみたいな形でしょっちゅう行進曲を吹いてて、それがもうたまらなく嫌で、あの自分でその映画音楽太陽がいっぱいだとか、その、昼下がりのジョージだとか、そういう曲を耳で覚えてるやつを、あのエコーが聞く、あの学校の階段の踊り場で一人で吹いてたっていうのが、クライネットよく吹いてた、あの思い出としてはありますけど。
それでそのクラシックの方向には行かずに、
あの先生からは東京で勉強しなさいって言われたんですけど、クライネットビートルズが出てきちゃうんですよ、そうするとクライネット吹くと口が塞がれてるから歌えないんですよねそれでギターの方がいいやっていう話になって、
あ、そうなんだ、
はい、
で結局大学に、行ったけど、なんか途中で、行くのやめちゃったとか。
行ったんですけど、もうまあ、僕は大学小田急線で、あの新宿とは反対だったんですけど、自分の行くところはどうも新宿の方に行って、もう時間があればジャズ喫茶か、あるいは、名画座とか、まあ、そういうところで時間潰すことが多くて、まあ、でも当時映画を見たことにおいての影響っていうのが、あの60年代後半から70年代の映画は日本で邦画と同じぐらい洋画も公開されてましたから、そこに出てくる映画音楽っていうものに随分と影響されて、中でもあのバカラックとフランシス・レイっていうのがメロディーメーカーとしてね、すごくサントラ版を買っていろいろなあの勉強にはなりましたね。
そもそもそのヤマハに入るきっかけというのはどういうことだったの？
そうですね、あの当時やっぱり新しい音楽をやりたいって、まあ、僕らの世代っていうのは、まあ、ご存知のように、GS のブームがあって、フォークのブームがあって、まあ、フォークもカレッジフォークみたいな時代があって、であの和製ポップスの時代っていうのが来ると思うんですけど、そういう中で、まあ、どちらかというとアーティストとして活動したいってことが軸としてありましたから、 でそれで作品を書いて自分でも詩を書いてシンガーソングライターという形でやってたんですけど、うん、あの僕の場合はなんか本当はアーティストとして成功するまでひもじくもその道で行く人がほとんどで、うん、まあ、そのキャリアの中で日の出を見るっていうケースが多いと思うんですけどね、うん、僕の場合は自分がまあ多少なりとも音楽のアレンジですとか、うん、その作曲するっていうスキルが多少あったんで、うん、そちらでどうにか自分が生活できるってことがあって、うん、
その音楽のスキルがあったというけど、はい、それはヤマハに入って、まあ、こう
そうです
培ってきたという感じですか、
は
い、
当時はもうご存知のように、ポップスを教えてくれるその学校みたい専門学校でさえなかったんですね、うんうん、ですからその音楽を勉強するっていうことはイコール、音大に入らなきゃいけないっていうことで僕も勧められてはいたんですけど、やっぱりクラシックってことに対してあまり興味なかったんで、そしたら山の中に臨時的な形で作曲編曲コースっていうのができて、まあそこで村井さん、まあこれは多分客寄せで村井さんの名前を使われてるかと思うんですけど、村井さんがいらして、で村井さんは当時としてはもう一番新しい作曲家でしたから、まあちょっとそこで勉強したいって気持ちで入ってくるんですよね。そうするとその3ヶ月前に一期先輩の萩田光雄さんがいたりとか、1年経ったら船山元樹さんが来たりとかっていうことで、まあ本当にその音楽仲間が集まって、大橋純子さんがいたりとか、うん、佐藤健がいたりとか
っていう。佐藤健さんなんかは同期？
佐藤健は一期です。一番新しかったですね。
ああ、そうなんだ、
はい、
うん、
そういうところでなんか どちらかというと勉強というよりも実践的なことを学べたっていう、うんうん、例えばスコアリングをするときに、そこで勉強するまではイメージとして全部の小説を埋めなきゃいけないと思ったのが、うんうん、省略できるんだっていうことを学んだりとかですね。
だけど、はい、僕もその実際ねレコードを作り出していろんなアレンジャーの方に話を伺ったら、基本的にどうやって余計なものを除くのかっていうことがコツなんだと。まあ僕なんかもそうだけど、ここにこれ入れましょうよとかね、このフレーズのとここういうあれを入れた方がいいんじゃないって言ってたんだけど、そうじゃなくていかに余計なものを抜くっていうことが重要なんだということを言われたよね。
職業アレンジャーだと、いかに早い時間で自分の思ってる作品に上げるか、スコアリングするかっていうことがものすごく重要になってくると思うんですけど、まあ幸いにしてその仕事で1万5千円もらって、今月は何本やったから、まあ今月は大丈夫だかなとかっていう形でどうにか生活は50年前はできてたっていうような状況でしたよ、ね、
じゃあもうヤマハに入って、はい、まあ、ある種学校に入ったつもりだけど、はい、そこでちゃんとそれなりのコンペンセーションっていうか給料ももらえてたんだ、
はい、給料はもうアルバイトで、その口添えをしてくれたのが萩田光雄だったんです。入れてやってくださいよって、もうすでに萩田さんはアルバイトで入って、7階のそのミキサーとして7階の練習スタジオでミキシングみたいなことをやってたんですよね。で僕は教育部で、渡辺貞夫さんがちょうどバークレーから帰ってらして、そこでリハーサルバンドってフルバンド のバンドを持つんですけど、その譜面を用意するのにコピーしてテープ貼りとかやってて、で萩田さんは椅子をセッティングしたりとかしてで船山君はじゃあ何もやってなかったんだと思ったら、船山さんは渡辺貞さんのとこにコーヒーを運んでたっていう、3人がそんなことをやってた時代っていうのはあるんですけど、3人会うとよくその話をして笑うんですけど、
いやじゃあそれの一環なのかな、ライトミュージックの編集もやってたっていう、
そうですね、最初はエレクトーンの販売の手伝いをやったんだけど、どうもあまり営業成績が良くないってことで、見てたら、そしたら、まあ、アルバイトですから、音楽雑誌の方でこっち来いって言われて、で編集をやらせてもらうようになったんですね、でも僕にとってすごく良かったのは、そこでレコード会社に出入りできるっていうことと、まあ、ご存知のように当時の石坂圭一さんを含め高久さんですとか、プロモーターは当時アナログ版のこんな重いレコードを持ちながら各 なんていうんですか、ステーションですとか。
だってやっぱりライトミュージックって言ったら、はい、そのポップスを売るメディアとしては結構有力だったですもんね。
そうですね、当時としてはやっぱり楽譜が強みで、うん、あの当時まだそういうピースがあまり出てなかった時代に、うん、楽譜を中心にそのミュージシャン的な人たちに供給するっていうことでは、うん、あの雑誌はすごく受けたと思いますけど、うん、僕の記憶だとビートルズの著作権で、うん、ビートルズを勝手に使ったことで怒られて、お前のところはもう使わせないって言われたことはすごい記憶に残ってます。あ、
それはね、そのライトミュージックにビートルズの譜面を乗っけちゃったわけ、はい、
ソロになってから、多分ジョン・レノンだったと思うんですけど、うん、いち早く、うん、あの出すってことが僕たちの使命としてあって、もういち早くそれをコピーして、その、耳コピーして、譜面にして出したら、当時はフォルスタでしたっけ。
そう、フォルスタ事務所っていうあの著作権管理事務所があって、はい、多分そこがあのいろいろやってたから
管理者でしたよね、
う
ん、
そうだぞ。
したらお前のところはもうダメだって言って、うん、怒られたこともありますし、うん、それからエルトン・ジョンが初来日した時にですね、インタビューしに、あのプレスインタビューで伺って話聞いた後に、10枚ぐらい色紙持ってたんですよ。でサインをしてもらったら、もう初めてエルトンが来日ですから、彼はまだすごく気さくで、あのベストウィッシュエルトン・ジョンって書いてくれて、それを10枚書いてくれたら、それを見てた共同のプロモーターの方も、三平さんなんですけど、もうどやされて、お前出る禁止だって言って、もうしょぼくれて、編集部に帰ったら、編集長からお前でかしたって言われて、
そういうあのヨアソングを出したらすぐあたりだ、ね、
はい、渋谷でコンサートやった時だったと思いますけど、そういう思い出はありますけどね。
いや、だからそのヤマハっていうね、いや、そのヤマハ、その音楽スクール、
はい、あの作編曲家コース
っていう存在っていうのが、うん、やっぱり日本の音楽業界に与えたその影響っていうのはすごいなと思うよね。
そうですね、それでちょうどポップコーンの前身の作曲コンクールっていうのが始まりましたから、うん、会長だった川上源一さんが、うん、多分そのまあいろいろな経営的な意味もあると思うんですけど、うん、あの音楽活動の普及っていうことで、うん、一般のアマチュアの人たちの音楽活動っていうものを、まあポップコーンという形でね、う
ん、そう、それで、うん、ポップコーンにつながるんだよね。
そうですね、ですからそこにいた集まった萩田光雄さんや僕たちは、うん、そのまあ内情を説明すると、そこの中で全国から集められた作品を、うん、審査したりとか、アレンジしたりとか、そういうような活動をやってましたから、うん、まあ、あのプロとして出ていく前の段階では準備期間としてはすごくいい経験をさせていただいたっていう。
そのポップコーンもね、ネムの里でずっとやってて、僕も、まあ、頭から参加してたけど、やっぱりそのポップコーンっていうイベント自体も日本の音楽業界に非常に大きな影響を与えたもんね。
そうですね、うん、やっぱり門戸を開いたっていうか、うん、一般のアーティストとしても、うん、作家としても、うん、そういうところを経過して作品をこう公に出していけるっていう、あの門戸があったというような気がしますけどね、うん、
浅妻一郎、高鳴る心の歌、マイジュークボックス、次回もお楽しみに。